ゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
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 今回は、275回の、回の特集の時の、にあのイルアンドンさんからコメントをいただいたのでツイッターの方で、はい、それをちょっとお読みしようと思います。
お願いします。
はい、ファイブスターストーリーズ、リブートは確か連載時の原稿再現をしている作品だと思います。ストーリーは変わらないかと、沢村一先生の伊賀姉妹シリーズはどれもゾクッとする読後感があって好きでした。推しの子特集待ってますとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということですが、久美さん、リブートはそういうことらしいです。
原稿再現してるっていうことは雑誌掲載時のまんまのやつが単行本になってるってことですかね。
ってことじゃないですかね。確かで、あのね、途中までしか出てないはずなんですよ、確か。うん、で、多分ゴティックメイド公開の時に立て続けにリブート出ますって言って出して、それから何巻ぐらいですかね、5、6巻ぐらい出たぐらいかで止まってるのかな。だからその後は多分あの単行本との方と統合しちゃってるんですかね、みたいな感じで出てないんですけど、ね、
え、リブート版何、あの出したはいいけど売れなかったから途中でやめちゃったの。
あ、かもしんない、かもしんない。だって確かにあの分厚かったようなんですね、ちょっと。で、値段もほら、もともともね、そこそこの値段したから、高かったから、うん、が大変になって結局どうなったのかなみたいな。俺もあるけど確認がしようがないんですよね。
え、なんで持ってんじゃないの？
隣の部屋やんだけど、どこにあるのかわからない。
いや、隣の部屋だったら探せるじゃん。
なんかあのだって一番下にあったらさ、
うん、
あの多分あの積んである本が腰の高さ以上になる。
だるま落としとかのテーブルクロス引きみたいな。
だから大変なことになってるよ、これ。あの積み方間違えると、あのほらシュリンクしてあるから、うん、あれで逆にあの摩擦がないから、
あ、
手に積むと滑って落ちる。
でもあのシュリンクも、あのシュリンクの種類によってはあの経年劣化であのビニールが縮んで本曲がっちゃうよ。
まあね、確かそうなんだけど、けどそんなにあのガチガチになってないから、うちの方にしか、だから大丈夫。
まああれも種類があるからね、シュリンクも、
うん、あの全部密封してないタイプ、うちの方
に、あのやり方によってはもうあの経年劣化とかでなんかビニールの、状態があの変化しちゃって本が耐えられなくなって曲がっちゃうとかね。結構
うちの方はなんか多分あの上と下があのあの完全に囲まれてない感じのシンクだから、多分あの空気抜けて大丈夫と、うんうん、まあそれはともかくとして、あのね、多分その一番下の方にあると思うんだけど、うん、たまにあのなんかあの分類してあのちゃんとそのタイトルごとに分けたりして積み直してる時があるんだけど、
うん、
なんかここ 2,3 年見たことない、どこにあるのかわからない。
本当は持ってないんじゃないの？
え、持ってる、買ったもん。買った記憶はある。あの積みすぎてあのもうあれだもん、そこら中に積んでるから、もうあの人が歩ける通路しかないの。あの開けて入ってこう窓を開ける通路しかこうできてない。
まあまた今度探して中確認しといてください。
なんか思わぬものが出てくるかもしれないですね。
うん、そうなんだけどね。まあちょっとあのなんか怖いことが起きるけどね、あんまりしたくないんだけどね、あの本がたぶってるとかさ。
なんか怖いことって言うから、もっと怖いこと想像したら、そんな
あの円盤ダブってる。
あ、円盤はちょっとダメージあるかもしれない。
いや、あのほらレンタル押しとか買ってブックオフとか安いの買ったらダブってる。
ああ、それはちょっと困ります。
過去にあったの。そんな怖いことない。なんか虫が死んでるぐらいだったら驚かないの。
嫌だ、
うん、大丈夫。あのそんなのあるの夏ぐらい。うちの場合は冬は限界の地なの。
そっか、寒いから生き物は耐えられないです。
耐えられない。そうそういない。大丈夫。そこら辺はね、心配しないです。
じゃあ冬に掃除してください。
あ、あとはまああれですね、あの、まあ、沢村先生の、東前シリーズですか。
はい、
あの図の目人形も読み終わりまして、はい、あの読んでも、あ、読み終わっても2週間ぐらい経つんですけど、
はい、
あ、大丈夫でしたか。死んでません。
いや、それはだって今喋ってるから分かってるよ。
いやー、面白かったっすよこれはね。うん、なんかあれでした、あのボギワンが来るよりもなんかあのスラスラ読めて、なんかね、本当なんかずっと毎日、まあ下手すると毎日読むんですよ、ね、少しずつ楽しめて良かったですね。で、あとはまあ何ですか、シシリバの家が次なんですけれども、読もうかと思ったんですけど、ちょっとね、はい、気になる本がありまして、それを今読んでてちょっと中断中なんですけど、先日見た公開されたホテルロイヤルの原作が気になって、はい、買っちゃいまして、
はい、
でどうしようかなと思ったら、あれ、本屋に行って文庫見たら200ページぐらいしかないんですよ。
そうですね、直木賞作家さんですよね。
そうそう、桜木志乃先生ね、
うん、
で桜木志乃先生自体も朝一のプレミアムトークに出てて、それ見てて、はい、すげえ気になる人だったんで、
うん、
あの人かかかって、
うん、
でとりあえず何ですか、半分ぐらい今読んで、
はい、
読み終わったんで、あと半分で、ちょっとなんかお口直し、ね、
うん、はい、
それはまた全然まあ別のジャンルか。
そうです、なんか珍しい感じですね。
すげえ逆に振ってる感じなんですか。
純文学って感じですよね。
純文学なのかな、だってあれ思いっきりラブホテルなんですよ。
まあでも純文学じゃないですか。
純文学なのかな、うん、若干汚し間な感じもあって買った気もする。
純文学って純文学でそっちの純の意味じゃないですよ、あれは。
まあ一応ね、これを読んで、それを読み終わったら、まあシリーズ3作目を、うん、読もうかなと思ってます、うん、あ、とりあえずあれです、2人とも読まないと思うけど、無事誠ちゃんと野崎は結婚して、結婚式あげました。結婚式ちゃんとしましたので、
はい、よかった。
まあ最後に、うん、っていうこと、はい、なので、次はまあそうですね、なるべく早く読みたいなと思ってますけど、はい、そしてクリーンさん、推しの子を特集しろって言ってますね、うん。
それはクオンさんが読んだかどうかにかかってじゃないですか。
頑張って読みます。
あれですよね、あれ最新号かなんか、出た日なんか、ヤンジャンで、ヤンジャンが発売した日なんか、ツイッターでトレンドになってましたね。
あ、そうなの。
うん、で読んだんですよ。したらちょうどなんか出演者がなんか自殺するしないみたいな話になってたみたいな、
はい、
あれで炎上になったの、うん、まるっきりなんか何ヶ月か前になった話に踏み込んだのかなみたいな。
いや、ドストレートにやってたから
踏み込んじゃったのかな、ついに やっぱやるんだなって。
まあドストレートにやってるっていうか、あの手のネタをやったら現実に起こったかどうかっていう以前に そういう展開にするのが正当なやり方でしょっていう感じの流れだから、
まあ、まあ、せざるを得ないというか、まあ、したか、やったか、やりたいんだろうなっていう感じでしょう、ね、うん、まあ、あれですね、先輩が読む待ちっていうことで、ね、
はい、読みます。
期待をしてる。皆さん、期待してるっていう。
大丈夫、読み始めたらね、多分ね、すぐね、全部読んじゃうから。
まあ、もろもろ、皆さんがなんか期待してるらしい。
そうですね、頑張って読みたいと思います。
はい、
とりあえずなんかしろって言われてる感じがするので
、はい、期待してください。
はい、
というわけでここから本編をお送りしたいと思います。
はい、
まず最初に報告しなければいけないことがありまして。
お、はい、何ですか。
なんとプレイステーション5購入できました。
おお、おめでとうございます。
おめでとうございます。っていうか、うん、もうなんか思いっきり嬉しさ100倍だのツイートしてたの見たかな。誰かさんとしかってくれたら絶対するから。ああ当たったんだ、うん、よかったなと思って俺見てた。
いや、僕当たるっていうの全然思ってなかったから、
はい、
もう当たらないもんだと思ってとりあえず抽選販売のあれに申し込むだけ申し込んでただけで、
うん、
お金も特に用意しなくて。たまたま電話かかってきて出たら、うん、ゲオからで当たりましたので、電話かかってきた日が、確か、金曜日だったのかな、
うんうんうん、
金曜日にかかってきて日曜までに取りに来られない場合はなんか権利がなくなりますのでみたいなこと言われて、
はいはい、
ええと思って、
うん、
あと2日しかないじゃんと思って、でちょうど電話を受けた時が昼過ぎ夕方ちょっと前ぐらいで、
うん、
やべ今から銀行行かなきゃと思って
用事が一つ
銀行行ってお金を下ろしてそのままその足でゲオに行って引き取って家に帰りました。いやもうもしこれが土曜とか日曜だったら手数料払ってまでお金下ろさないといけなかったからちょっと危なかったですよ。だって手元にそのプレステ5買うような何万円ものお金をもう持ってなかったから。
カードで買えばいい。カードで、
まあ最悪カードで買うけど、でもカードで買うとカードの支払いのあれがめんどくさいことになるから、あんまりこう5万とか6万とかするような金額のやつは一括で買うんだったらね、現金で銀行から下ろして買った方が手取り早いから、
うん、まあまあまあそうだね、うん、
まあでもうちも結局当たると思ってなかったので、うん、父の500円玉貯金から買うっていうのをずっと決めてたんですけど、
うん、
当たったよ、あどうしようみたいな、来週だよみたいな、500円だよみたいな、全部500円で銀行に行かなくっちゃみたいな感
じになって、いいじゃん、そのままこう貯金箱持っていけば。
ダメでしょ、多分受け取った
ら言わ
ないですよ。
あれ一応受け取り拒否できるんだよ、あんまり効果の数が多いと。
多
分
だから、
うん
うん、拒否られちゃうかなって、まあ、拒否らなくても嫌かなっていう。
だって1円玉1000枚で1000円のもの買うっていうのをやりかねない人が出てきちゃうからね、許可すると、
うん、まあ、それは知ってるけどね、俺も客商売してたから。いや、面白いかなと思ったんだけど。
金額が金額なので、1回に行くとちょっとなんか恥ずかしいっていうことで、なんか2回ぐらいに分けて、銀行に持ってって、してもらったって言ってました。
一応あれ、あの振り込みすれば別にあの手数料取られないから、あの、あの両替しに行くと手数料取られるの確か。
そう、両替は手数料が何枚以上取られるから、
50枚以上の枚数をあの両替するとあの手数料取られるんだけど、
あの通帳に、うん、だから ATM に突っ込めばいいんだよ。
いや ATM500 円そんな枚数入んないんじゃないの。
えだから何回負けてジャラジャラって言ったらあのこれでって言ってジャラジャラって言ってこれでって言ってあの暇な時間帯に行ってこうってやるやつけど、うんうん、
いや窓口行って頼んだ方が早いんじゃない、
うん、絶対早いです、ね、まあ多分窓口に行っています。それでなんとかこうあのまとまったお金になって私のところへこれでよろしくってやってきたので
まあとりあえずもう当日はねもう本体だけ買ってで帰ってきましたよ。もう、
まあ、そうですね、
もうあの周辺機器かどうのこうのとかそういうのもう何もこうなく、
うん、で、まあ、周辺機器多少あるけどね、とりあえずは、ね、うーん、まあクリさんは多分あの何あの充電器買おうと思う、買いたかったと思うんだけど、
まあとりあえずね、そもそもね本体がさ高いんだよ高いんだよ。
高いか
5万5千円ぐらいじゃんね。
いやだからほらあのスロットルがあるって
、ディスク付きのタイプのやつ。
そうか、あそうか、ディスクがあるから、
あのなんだっけ、デジタルエディションじゃなくて、
スロットルがある
高い方のプレステ5だから。
なるほど、
プラス1万
5万消費税やると5万4000何百何十円だから、まあほぼ5万5000円なんだよ。
5万5000円
で、まあ、家に帰ってきてね、で確かにね大きかった箱
大きかったでしょ。
で僕は僕はあのクモさんみたいにあの袋に入れてもらわずに、うん、もうあの裸のまんま駐車場に、
すごい、
もうあの襲われるかもしれないと思いながらもう車まであの裸のまんま持ってって、あのちょっと後部座席にちょっともう隠して急いで帰りましたけど。
っていうかあのさ、プレステ4も結構でかい箱だったから、あれあの助手席に置くも置けないでしょ、そもそもが多分
助手席には置けなさそうな、
置けないでしょあの大きさ的に。
で
プレイステーション
で、なんかあのプレイステーション5の本体でかいでかいみんな言ってるから、
うん、
そんなまさかそんなでかい、そんなゲーム機でかくないでしょと思って、ね、開けたらあ本当にこれあの石油ファンヒーターみたいなぐらいでかくて、やべえこれ本当にでかいじゃんと思って、どこに置こうってまず思って、慌ててあの置く場所を確保するためにちょっとあの片付けをしました
うちもなんかパソコンのあの CPU の隣に立ってますよ
だから
縦ってさ、結局は何、プレステ4とどのくらい違うの、うん、大きさ。
え、プレステ4が可愛い感じかな
可愛い感じ実際に測ってない。
いや、だって隣に置けないから、もうあのプレステ5はプレステ5で別のところにドンと置いてある。
あそう、やべえな、うん、俺ちゃんとあのやべえ、仕様見たの長さ見てこ、
あのプレイステーション5の横に置いてあるのはあのエコあのアレクサのあのあれをあの丸いちっこいのがちょこんって横に置いてあるぐらいですよ。
やべえ、ちゃんと見てこ。
まあそれで設置して、でコントローラーとかつないでこうなんやかんやって、でちょっともうプレステ5をそもそも買う予定じゃなかったからあのモニターにそのつなげる場所がなくてあので仕方ないからね、あのファイヤー TV スティックを外しましたもうあのないんで。でやったら今度 プレステ4を使ってた人はあのプレステ4とプレイステーション5を同期して設定を移せるっていうなんかやつがあって、
うん、1回だけ移せるらしいね。
おやれるんだと思ってやろうとしたらあのプレステ4の電源を入れてどうのこうのっていう表示が出てやべえモニター一緒だよって思って仕方ないからあのプレステ3が刺さってるモニターにプレステ4を差し直してプレステ4とプレステ5同時にこう画面が見えるようにまたこうあっちょこちょやって、うん、結構めんどくさかったでまあ、 あの同期してなんかアカウントがどうのこうのとかいろいろこうやって準備してであのようやくプレステ5使えるようになってやったんですけど、
はい、
あのなんかあのなんかアストロプレイルームっていうあの、はい、ロボットを操作できるミニゲームみたいのがあのデフォルトで入ってるんですけどそれやるためにコントローラーをこう持ってやってたらコントローラーあれなんかめちゃめちゃこう手触り感がわあこれ絶対手垢で汚れるっていうなんかすごいなんかあのなんていうのあの触った感触は気持ちいいんだけど絶対これ使ってるうちに黒くなるなっていうのが
真っ白ですからね。
分かるぐらいもともとコントローラー色白いし、で僕それをやりながら思ってしまったので次の日あのプレイステーション5のコントローラー用のカバーを買いに行きました。
まあそんなのがあるんですね。
そう、いや売ってたのを 見かけてたんだけどあのもうその本体買った時はそういうのをこうもう買う余裕がなかったから次の日あのエディオンに行ってねあの買ってきました。
お
ちょうどエディオンのなんかのセールやってたからねあの行ってカバー買ってあのであとLANケーブルも足りなかったからあの手持ちのLANケーブルであの空いてるやつがもうなくてあのLANケーブル買ってきたんだけど結局プレステ5はあの無線でつないでますあので無線でつないでる理由が僕のあのこのネットのLANケーブルつなげるハブがもう数年前に買ったやつで、なんていうの回線は速くてもケーブルとかが古くて速度が出ないんですよ。
あ、なるほど。
iPad Pro もなんだ、ね、iPad Pro もっていうか iPad Pro はあの無線でつないでるんですけどルーターに、
うん、
そっちの方が一番早いんですよ。あの家にある家電製品のネット環境の中で一番いいのがあの iPad Pro っていうね、あの有線の LAN ケーブルでつないでるあのパソコンとかよりも早いっていうねことになっちゃってるんで、あこれはきっとプレステ5も無線でつないだ方がきっと僕の家の環境だと早いんだろうなと思って、あのランケーブル一応買ってきはしたけど、あのいろんなこう他の設備をネット環境を整える前までは無線でつなごうかなっていう
結局は
いや意外と早いん、なんかダウンロードとかもしてるけど結構すぐすんなり終わるし、
うん、
うん、別に無線でもそんなに特に大きな問題はないなっていう感じですかね。
なるほど。
でコントローラーもあのなんかあのプレステ4のコントローラーと大差ないじゃんって使い始めた時は思ったんだけど、
うん、
なんかあの振動をなんかあのなんかなんていうの、あの実際にその画面で起こってることをそのまんま振動で再現するみたいなところがなんかすごくて、
そうなんですよね。
なんか本当に画面の動きがそのまんま手に伝わってくるみたいなね、
うんうんうん、
なんかこれはあの実際触ってみないとあの言葉だけじゃよく分からってもらえないと思うんですけど、
ね、
これはね、お、純粋にすげえなと思って、
うん、
で僕は今プレステ5で何をやってるかっていうと、あのまあファイナルファンタジー14しかやってないんですけどあのまあそもそもプレステーション5を買いたいって思った理由がファイナルファンタジー14をやりたいっていうのが理由で、で多分もったいないなってみんな思うと思うんですけどそもそも僕プレステ4を買った理由もファイナルファンタジー14やるためなんですよ
すごい、もう同じ理由で、
あのプレステ3プレステ3版のファイナルファンタジー14をやってた時に、プレステ3でファイナルファンタジー14は辛いって思ってて、で近々プレイステーション4出ますって言って、なんかプレイステーション4版のファイナルファンタジー14も出ますみたいなので、これはもう買うしかないでしょって言ってプレイステーション4を買って、プレイステーション4版のファイナルファンタジー14も買ってやって、あ、全然プレイステーション3と違うって思って、まあ思ってやってたんだけど、それからちょっとしてあのファイナルファンタジー14やんなくなっちゃったんですけどまあそんなこんなでとりあえずすごいですよ。フォートナイトとかもダウンロードしてやったんだけど、なんかめちゃめちゃ画面綺麗だったし、あとフォールガイズもやったんですよ。
はい、
やったらなんかね、ロードとかの動きが結構なんかプレステ4と違ってサクサク動くんですよ。なんかプレステ4だとなんかもっさりきてる感じがしたんですけど、なんかプレイステーション5でフォールガイズやったらなんかスイスイ動いて、めちゃくちゃ今までの僕の勝てなかったあれは何だったんだっていうぐらいとりあえず1回戦は結構な確率で勝ち上がれる感じになって、3回戦もそろそろ突破できるかもしれないっていうぐらい、なんかなんていうの、操作性が良くなってますね。
いや、なんかそれを聞くとパソコン版を持っていながら買うのもったいないなと思ってたんですけど、ちょっとプレステ4版も買っちゃいそうですね
でもプレイステーションプラスに入ってれば無料でできるから。
あ、そうなんですね。
うん、別に買うっていうよりも、まあ、プレイステーションプラスに加入するお金は払いますけど、
うん、
うん、フォールガイドそのものは無料でできるんで。
あ、じゃあやります
で、あとようやくファイナルファンタジー14も一区切りついたんで、うん、ゴースト・オブ・ツシマをプレイステーション5にインストールしたんですけど、
うん、
もう何ヶ月かやってなかったんで操作の仕方忘れちゃってなんか、うん、一からちょっと訓練し直しかなっていうねであとやってて思ったのが、なんか画面がやたら綺麗に感じるんだけど、
うん、
なんかこんな綺麗だったかなっていうねなんかもうちょっとなんかプレステ4ってやってた時も綺麗は綺麗だったけど、こんなに鮮明な画像じゃなかった気がするんだけどなっていうね。
あれだってクリさんのさ、プレステ4ってさ、
うん、
いつ買ったやつ？
え、結構出始めの頃のやつだよ。
だよね。だって俺買ったの去年でプロなんだけど、
うん、
え、結構綺麗だよ
あれ
いや、
だから、だって確かプレ、うん、俺パソコンのモニターでやってるけど、
うん、
確かプロだとアップコートしてくれるって書いてあったんで、もともとが本体自体で。
ゲオさんってモニター 4K のモニターとかでやってるの？
やってないよ。19インチのパソコンモニターでもう何年だ、ずいぶん前だよ、うん、もう5、6年、 ぐらい使ってるやつ、うんうん、結構綺麗に映る、うん、
まあ、あれかな、
もともとが そもそもがプロとあのそれとの違いもあり、さらにはね、プレステ5になって、うん、またアップしたから、すっごい綺麗に見えるんじゃない
なんか、
ことも
あの、プレイステーション4プロの、なんか、あの、4K のなんかモードみたいのを、プレイステーション5でも使えるみたいなんですけど、うん、なんか、もう、あの、僕、なんか画質、あのいいモード使えるっていうのをなんかファイナルファンタジー14のやつでなんかそういう設定でやる遊ぶともっと綺麗だよみたいな見かけてやろうとしたら、僕の持ってるあのそのプレイステーション5つないでるパソコン用のモニターが対応しなくて 4K じゃないから、で 4K じゃないとダメなんだと思って、ちょっと今 4K のパソコン用のモニターを購入するかどうかっていうのをすごい悩んでるところなんですよ、うん、で
多分モニターの方が出てるのかな 4K
で、うん、4K のあのやつをあのエディオンにちょっと見に行ったんですよ、テレビの方が安いのかなとか思って、テレビ の, あのちょうどいいいい感じのサイズのやつ欲しいなと思って 4K の対応のやつなんか見に行ったら、どれもこれもなんかすっげえでっかいテレビしか売ってないんですよね。
あ、そうだよ、だって去年ほらあったじゃん、あのうちのテレビ騒動、
うん、
で調べたらあの 4K は確かテレビは40か42以上じゃないとないんだよ去年の段階でね。
いや そんなでかいのいらないんですけど、うん、
だから俺のから部屋のサイズだと30人ぐらいがちょうどなんだけど、なくて、うん、聞いたら40か42じゃなくてないって言って
でかい、
うん、で一応まあうちはだから茶の間はだから42とかそのぐらいなんだけど、で 4K なんだけど、うん、で俺の部屋はまあ吸ったもんだで、まあね、話せば長くなるけど、まあリスナーさんは知ってると思うけど、クリさんもね、
うん、
天末はで一応だから俺の部屋は32の去年のやつ、
うん
うん、の方のやつはあるんだけど、うん、
いやでもあれ久しぶりに、まあ、あの家電コーナー見てテレビのコーナーをまちまち見たけど、最近のテレビ 8K とかあるんだね。
連続だってだ最近じゃないよ、去年から 8K ってもう言ってるし
4K8K ですよね。
4K8K のチャンネルがあるんだからね、すでに見れるチャンネルのみしか見れないチャンネル。
なんかゴテックメイドそろそろテレビでも流せるんじゃないの。
だからあとはだけど流せるけど、ほらそれをソフトを出して回収できるのがどれくらいあるか、
うん
まず持ってる人が少なすぎて、
まあ、そう持ってる人がまだ少ないから。だってオリンピックに向けて 8K まで出たんだ、
うん、
ただオリンピックもほら飛んじゃったから、だからもうちょっとしないと多分まあゴディックには円盤はまだ無理じゃないだって確か円盤だって今 4K でしょ、でウルトラ 4K だから、
うん、ウルトラ 4K かなが
ギリだから 8K は出してないはずだから、出てない。
もうちょっとか、
もうちょっとあと5年
ぐらい、時代がまだ追いつかない
あれけどパソコンのモニターで今 4K あるのかな。
なんかねアマゾンとかだとね 4K で27インチぐらいのがなんか、
ああそのくらいのサイズだったらね、ていうかだったらあのパソコンのモニターのあのそれなりのサイズ、もっとでっかいやつの方があのコスト的に安いと思うんだよね。
うん、だから僕今使ってるパソコンのモニター27インチだから、うん、まあ、同じサイズかちょっと一回りでかいぐらいで 4K のモニターを買い替えようかどうかっていう、あとは価格もそうなんだけど、画面のこの発色とかそういうのを確認したくて、あのショップに行ったんだけど 4K のパソコンのモニター展示してないんだよね行ったお店が。
多分あれでしょ、あのリモートのあれでみんな在庫ない
し、そうですね、需要が高まって
そう、あのアマゾンだとね在庫ありってなってるけどね、あのその 画面の発色が気に入らなかったらすごいショックだから、あのパソコンのモニターって結構あの見た目とか発色とか重要だから、あの現物をね一回確認してちゃんと見てから買いたいもんで、あの、うん、今安いのは分かってんだけどちょっとね、すぐ買えないんですよ、現物見たいから。
あの下手するとさ、パソコンのモニターの方がさ、あのテレビとかさ、あの いらない機能なければさ、全然安いしさ、
まあまあね、価格は多分パソコンのモニターの方が安いと思うけど、
安いし、あのさテレビチューナーもついてるからさ、あの普通にあの地上波と BS もついてるしさ、あの逆にあと何接続端子もさいろんな種類があったりするからさ、逆にそっちの方が良くねっていうのはさ、俺もあのこのテレビ今使ってるあのゲーム用のやつ買った時に思ったんだよね、別にいいんじゃねって思ったんだけど、だってあとだってあとあの欲しい機能はだって今レコーダーにほぼついてるからさ、
確かに、
だからあんまりねえっていう感じもするんだ
よ、困らないんですよね。
そうそうそう、でそれこそほらちょうどいいサイズのさ 4K があるんだけどさ、もうさっき知ったからさ、ならあれかなけど、まあもろもろ吸ったもんだってテレビ買っちゃったから
私はもうもし今のが壊れることがあったらもうやっぱりモニターかなと思ってますね。
だから、モニターにしようかなと思ったら先にあの去年先走った親父のせいで吸ったもんだよね。あのね液晶が来てしまったので、まあ確かにあの俺が使ってた液晶あのテレビで全然発色いいけどね。まあだから普通にいっちゃいいんだけど、まあさらにあの茶の間行くとあのすげえなと思うけど。4K だし、ね。
まあとりあえず僕のプレイステーション5はあの結構宝の持ち腐れ的な使い方をしてますけど、まあファイナルファンタジー14もあのロード時間早くなったんで、ダンジョンとか行った時にあのみんなにこう置いてかれることがほぼなくなりましたよ
置いてかれる
ロード時間が長すぎてみんなが行っちゃって、ああ待ってって感じで、あの最後尾を走るってことがねほぼなくなったんで、
ああそれはよかった、
下手すると一番最初にロードが終わってあのダッシュであの一番手をこう走ることもできる感じの速さになってるんで、それはちょっと嬉しかったですけど。
なるほど、
なるほどね。
まあこれであのちゃんとプレイステーション5版のファイナルファンタジー14が出たらもっと良くなるんじゃないかなと思ってね。
本当ですね、楽しみですね。
そう、そうなんですよ、
宝の持ち腐れのプレステ5はここにもありましてあのいやでもあのようやくやり始めまして、あのまあちょこっと触るようになったんですけど、まず最初にダウンロードしたのが、クラッシュバンディーグ、懐かしのクラッシュバンディーグと1から3のセットをダウンロードしてやり始めたっていうのなんですけど、まあ、これがまたなんか映像が綺麗になりすぎて、あの昔のクラッシュバンディーグをやってたので、私はプレステ1とか2の時のをやってたので、あのすごいなんか判定が雑だったんですよ、昔のゲームだからだからちょっとはみ出ても落ちないみたいな感じだったのが、ちょこっとはみ出たら落ちて、なんで落ちたんだみたいなの
をそ
うプレステぐらいで雑っていうな、ファミコンとかでももっと雑だ。
いやまあそうですけど、私が一番生まれて初めて触れたゲームはプレステ2なので、
でもプレステのやつも結構雑だと思うよ、あれもまだポリゴンがまだこうなんていうの、あの2D のゲームとポリゴンの合いの子みたいな感じの扱い方をしてる感じだから、当たり判定結構雑だった気がするけどね、
だからなんかあの奥行きとかもなかったので、なんかステージの裏の方とかに全然行けなかったんですけど、平面だったので、なんか裏に行けるみたいな後ろに入れたみたいなのがあったりとかして、なんか全然感覚が違いますね。 昔はこのステージ超簡単だったのにみたいなところが全然いけなかったりとかして、
完全にリメイクされてるんだ。
そうなんですよ、完全にリメイクされてますね。綺麗な映像になってしまって、なんかクラッシュもこうリアルな姿にするとちょっと気持ち悪いな。なんでこの生き物みたいな。なんとも言えないなんかスタイルだなとか思いながら。ちょっと面白くって。で、それをやりながら並行して、ずっとやりたかったファイナルファンタジーの、15をちょっと今やり始めたところですね。
ああ。何先輩もか。ついにファイナルファンタジー。
あれはでもなんかちょっと違う感じですけどね。
ファイナルファンタジー15はあれでしょ、あのホストが4人いるやつでしょ。
あ、まあ、そんな感じですね。イケメン の男4人がなんか旅してますよ。
ゲームが発表された時にホストがなんか車に乗ってなんかどうのこうのって話題になった気がする。
そんな感じです。いやね、あれがずっとねやりたかったんですけど、だから今月のあのプレイステーションプラスの、
うん、
特典で無料でダウンロードできたので、
うん、
ラッキーと思いながら。でまだ全然最初の方なんですけどね。ちょっとずつ進めてみてます。
はい
はい、というわけで、まあ、ちょっとプレステ4でもできることしかしてない感じですけど。
まあそもそもプレステ5のゲームそんなにまだ出てないからね。
そうなんですよね、
うん、よ先輩あれやればいいじゃん、スパイダーマンやればいい。
あーでも VR 持ってないですからね。
え、スパイダーマン VR 関係ない。
あ VR じゃないんですか、あれ
VR じゃない。
あそうなんです
ね。あ VR じゃないやつもあるよちゃんと。あのゲオさんがなんか面白いって言って、なんか
だから普通にあの移動が楽しいからそれやってればいい。
うーん、なるほど。
あのなんか自分で走ったり馬でね乗ったとかじゃなくて、
うん、
ほらスパイダーマンだから、あの手首からあの、
うん、
糸出るじゃん、あれをターザンみたいなことやってくから、で、あの、その、やってる途中で空中に浮いてるときに、あの、一回転とかすると、
うん。
とか、アクションボタンでしたりして、いろんな、こう、なんか、ね、ボタンを押してると技ができるから、
うん、うん。
そうやると経験値が溜まる。
うん。
普通に楽しい。
なるほど。
ちょっと。それが神ゲーって言われてるの。
まあ、とりあえず、うちはもうちょっとしたら、あの、ハンドルコントローラーがやってくるはずなので、そうしたら、やっとあの、目的だった F1 2020ができるっていうことで。
プレステとかの F1 のゲームリアルすぎて結構難しいんだよね。あれ
多分あの私はおそらくきっとまずまっすぐ走ることもできないことでしょうって思いながら。
あのやっぱり昔 F1 の、 あのプレステ2かなんかで F1 のゲーム、あの本格的なやつを買ってやって、ドライバー視点でやったらめちゃめちゃコースからすぐはみ出しちゃうってね。
そうなんですよね。
え、どこでブレーキ踏んだらいいのって真面目に思うぐらい、あの難しいっていう、
うん、
で今度ブレーキ踏んだらあのアクセルを押すタイミングが分かんなくて、あのどんどん抜かされていくっていうね。
うん、
うん、
本物の実況を聞きながら
なんかね、マシン あの斜め後ろからやる視点のゲームを やりすぎたばっかりにね。
うんうんうん、うん、
本格的にちゃんとドライバー視点できます、本格的にこうなんかコース作ってありますみたいなやつをやった時にね、全然できないっていうね、うん、ショックを受けて、うんかなり練習が必要な感じのゲームで、ちょっとやってやめちゃいましたよ。
そうですね、多分レイアウト、コースレイアウトを覚えるところからがスタートなので。
そうだから本当に F1 の、 あのドライバーみたいに徒歩でコースを歩かないといけない。
本当ですよ、先にコースを歩かせてくださいみたいな。 うちの父は昔あのプレステ3であの F1 のゲームやってた時にはあれですからね、あのコースレイアウトをまず印刷して覚えるところからスタートしため
ちゃめちゃめちゃめちゃ本気でやってるじゃないですか。
いや本気なんですよ。だからあのその反抗もこだわってて、なんか一番最新のやつが欲しいらしくって、うん、ちょっともうちょっとあのボーナスまではあの買わないそうですね。なんか本物みたいらしいってすごいワクワクしてるので、あの来たら私がやるのも楽しみですけど、あの父がやるのを見るのも楽しみにしてる。
じゃあまた報告を待ってますね。
はい、また報告します。
ガチのガチのなんかメガドライブ以来やってないよ。まあ昔 F1 のやつガチでやってたな。
うん、
うん、思い出しましたけど、うん、え、グランツーは誰も買わない？
まあ、もう多分買うんじゃないかな。
頑張って。まあなんかあれだね、何今回ゲーム会じゃあ何俺もゲームの話した方がいいの？
いやいやいやいや、
どっちでもよかったんだけどっていう気がしてきた。
何でもいいですよ、う
ん、そうですね。まあゲームの話といったら、まあ俺はまあ相変わらずあれないですけど、あと桃鉄を買ってやってるっていう風に話もありますけど、ね、うん、はい、悩んだ末にあの早期予約特典のあの何ですか、ファミコンスーファミ版のあの桃鉄2がダウンロードできるっていう、それだけのために買ったんです。うん、で、あの一人あのですか、あのネットのランクを上げるためにあのポチポチとやって、誰も買ってくれないからね。
え、でもオンライン対戦できるんじゃないの？
え、だってオンライン対戦だって、あの1日目でさ24時間で戦うしさ、とんでもないさ、ランクのあのランキングの順位の総下見てさ、あの、うん、あの絶対行かないと思った。
え、ああいうのってマッチングって、自分と同じぐらいのレベルの人とマッチングするとかじゃないの？
じー、どうなんだろうな、わかんないよ。ソースタインだから、ソースタインでいくと、ソースタインでいくと難しいゲームだからね、あんまり意味ないからね。うん、だってあれは勝つか負けるだから、勝つときは勝つし負けるときは負けるから結局は、
うん、
あのゲームに関してあんまりあれデータ上であのソースさんとか出されても意味ないような気がする、うん、でただそれでその中であのスタン出してる、爆弾スタンを出してランキングにいるってことはとんでもなく強いから、あの多分あの関わらない方がいいパターンだ。
関わらない方がいい、
うん、いいパターンだから、うん、やり尽くしてる人だから、
うん
うん、あれは落差が激しいから、そもそも上級じゃないと対処ができないという感じがするゲームなので、うん、あれはもう仲間内にワイワイやるゲームなので、
うん
うん、ネットでね、あの他の人でやるっていうゲームじゃないと思いますから、そもそもが、うん、まあ楽しんでやってますけどね、うん、だ最近のローテーションはですよ、ね、もう誰ももう2人ともスイッチやっ、うん、ね、ログインしないからですけど。動物の森のローテをやって、リングフィットアドベンチャーやった後に、桃鉄やって、で最後に対馬をやると。
なるほど。
対馬は最近あれですよ、あのここ2、3週間ですよ、あの休日はやってないですか、平日のみで、あの休日はあの他にやりたいことがあるので、ね、やってます、ね、でまあ対馬あれですよ、ね、あともうですか、次 の、 あのマップに行ければ行けるんですけど、あのとりあえず、まあ、あのいろいろやりながらやってる時の感じで、
うん、あ、じゃあギオさん年内にはクリアできそうなんですか？
え、やろうと思えばできるよね、ストーリーだけど、ね、
うん、
ただあの前回言ったあの鉄を踏まえて、あのいろいろこうまんべんなくやると思ってる、
うん
うん、あのそんなにね長い時間もやらないように、程よくいろいろなことをやって、最後にあの、まあ、敵を切り殺しに行って終わって、あ、寝よっていう感じ。
物騒、
うん。でもなんか余裕ができて、今日はもうこう、なんですか、こうあの突っ込んだときに、今日はこの方で、 この敵にはこの武器を持っている敵にはダメージ食らわないように
自分で縛りを作って
縛りを作ってこうで防御防御うまくいかねえなってこう弱点を並べこう克服しようっていうこうやりながらみたいな感じでやってますから、
ね、めちゃめちゃ修行してるじゃないですか
修行
してるですね。なんかもう本当修行ですね。
修行しないとダメだもん。あれ初期がすごい弱いから本当にねえ君さんね、
うん、
だからもうあれですよ、いろいろ縛りをつけてやってます、ね、うん、
なるほどです。
でやりながらやってるんですけどうん、まああれじゃないですか、まあ、年内にクリアできるかな、やろうと思えばできるんですけど、うん、なるべくはまあ、2回目はやりたくないんで、うん、やる気ないんで、まあ、とりあえず頑張ってやろうかなって思っております。
はい。はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト_アマゲラ、それとアマゲラ_2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今日はプレイステーション5の話題でお送りいたしました。
あれ違う人もいる。
何俺の番が回ってくる時にもうすでにさ、あの2人でさ 3,40 分話してるもんだ。
すごい、うん、そんな予定ではなかったのに。
あれと思って、っていうか先頭の人が長すぎるからさ、なんか20分か30分ぐらい話してるのにさ、あれって思ったんで、
まあまあまあ、
フリートークって話だったんだけど、内容を変えました。でなのでこのままいくと、はい、エンディングで全く違うジャンルの話も、ね、来てもあれですので、なんか、はい、ゲーム関連の話をしたい人が、
ね、いるそう
なの。はい、
はい、私なんですけど、最近 YouTube とかでゲーム実況を見るのに結構ハマってて、今そういう界隈で話題のゲームがありまして、アマングアスって知ってますか、お二人は？
いや、知らん、全然知らない。
もう知らないです。
何ですか？なんかアプリとか、あと、パソコン版もあるみたいなんですけど、とかでやれるゲームで、要は人狼ゲームみたいな、人狼ゲームもありますよ。
うん、人狼ゲームは分かります。
人狼ゲームみたいな感じで、まあ、宇宙船の中に閉じ込められてて、その脱出するためにいろんなことをするっていうゲームなんですけど、乗組員の中にその1人か2人、悪いやつが隠れていて、みんなを襲っていくっていう。でチャットとかボイスチャットとかで修理したりとかして普通に過ごしてるときは話せないんですけど、誰かがその死体を見つけたら会議を開くことができて、その会議中だけチャットとかボイスチャットで話をできて、誰がその犯人かを当てていくっていうゲームなんですけど、これがまたなかなかこういろんな友達同士とかで特にやったりすると、こう疑心暗鬼が生まれてすごい面白いんですよ、見てると。
っていうか、なんか初めの話聞いてて、人狼ゲームっていう、なんか俺は萩尾元先生の11人になるように思い出してしまいました。なんか11人っているって人狼ゲームだったんだって今思った。
いやでもあれをね、まあ、自分というかそのやってる人が人間側の時には見てるとなんか誰なんだろうみたいな感じになった、それも面白いんですけど、人狼側になった時にそのどういう風にこういろんな人たちをやっていくかっていうのを見るのもやっと面白い。
、 分かる気がするけどね、うん、
続けていくと人間不信で陥っていく感じがちょっと見てて面白いですね、
うん、なるほどね、
うん、やってみたいんですけどね、友達が少ないとできないんですよ。
え、これはオンライン対戦するタイプのやつなんですか？
あ、そうですそうです。
なるほどね、うん、じゃあクイさん参加すれば
これプラットフォーム、パソコンか、
パソコンかアプリかですね、携帯の。
あ、俺もできるのかしら。
うん、
そうか。
でもちょっと3人だと少ないので
一旦を巻き込んで
誰か、
ただ一緒に、ただ俺には条件はある。
何ですか？
え、だから桃鉄仲間一緒に
誰か桃鉄やってくれないとやってもらえないみたいな。
ハードル高いな。
ハードル高かった。
桃鉄だったらいいじゃん、だって家族でできる。
そ
んな、
そうですね。まあ、もし一緒にやってくださる方がいたらぜひやりましょう。というお誘いでした。
はい、桃鉄仲間も募集してます。
どこ募集してます。
募集してます。もちろんそれは2人に向けてもやってる。参加者を募集してます、
ね、あ、でもフォールガイズでもいいですよ。
あ、そうなんだ。
てかフォールガイズはこれでできるんじゃないの？
できるはずなんだけど、でもすっかり忘れてて何もしてない。
フォールガイズもぜひやりましょう。これはみんなでできますよ。
そうですね、うん、まあ、分かりました、
うん、はい、それでは今回はこの辺で。お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。